日本人よ、自給自足の理念を忘れるな。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、もうね、はい、僕らこれ11月号、表現者クライテリオン11月号10月15日にこう発売したじゃないですか、
はい、
この第3次世界大戦と戦後新秩序、うん、まあ、この中のお話をね、いくつかこれまでもご紹介してましたけど、
はい、
今日はその編集委員で京都大学 の、 助教ではなくて准教授にこの度昇格された、
はい、
川端雄一郎さんにですね、お越しいただいて、もうこの雑誌内容をさらに深く掘っていきたいなと思ってます。川端さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これどうですか、この新しいこの新刊について。
いや、そうですね、だから、うん、結構、まあ、あんまり世間ではないような特集になってるんじゃないかって思いますね、うん、そもそも第三次世界大戦っていうキーワード自体はちょっと最近ね聞かれるようになってきましたけど、うん、ま
あ、トッドがね言ってたりして、
でもそれを前提に特集組むっていうのはなかなかうちの雑誌じゃないとやらないんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
ね、
いや、ぜひお読みいただきたいですね、
うんうん、まあ、特にこうどんなところが印象残りました、自分で編集してて。
まあやっぱり結構今回の雑誌は、まあ、僕が書いてる特集の記事もそうなんですけど、うん、僕は戦前のだから第二次世界大戦中に国土計画をやっていた石川秀明、石川栄洋っていう、うん、まあ、都市計画の専門家の話を掘り起こしてるんですけど、うん、他の方も結構こう歴史を掘り起こしてますよ ね、
そうですね。
つまりだからこれから迎える世界大戦をまあ前にして、やっぱり前回の世界大戦とか、うん、その頃の時代に一体何がどうなったのかっていうことをしっかり振り返るっていうことがすごく大事で、結構やっぱり歴史は繰り返すんで、うん、まあ、そういうことがすごい学べる一冊になってるんじゃないかなと思いますけどね。
本当に対極的に物事を見ると何十年スケール、1世紀2世紀スケール、世界的スケールで見るともろに歴史って繰り返すねんなと。
そうですよね。
いうその歴史の法則性がね、対極で見ると出てくるっていうのをよく、うん、感じたと思いますね。
そうですね。で、まあ、特に、やっぱり第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の時代っていろんな混乱が起きた時代。うん、まあ、19世紀からの歴史を引きずっていろんな混乱が起きて、例えば当時はすごいこう、自由が素晴らしいっていう自由主義的な時代になったんですけど、その反動で一気にガーッと第二次世界大戦になだれ込んでいくっていう流れですけど、まさに今、そういう時代なんちゃうのっていうのがめっちゃ思うんですよ ね、 、うん、ね。
アメリカを中心とした NATO あるいは G7 が自由を体現するもので、それに行き過ぎた、まあ、ポリコレだとか、なんかそんな腕振れだとか、いろんな問題があって、うん、で、それに対する反動で習近平とプーチンとキム・ジョンウンが出てきてるっていうことですからね。もう同じことやっとるなと。
そうです。で、うん、先進国、西側の先進国の中でも、そういう力、まあ自由主義的じゃない、権威主義とか力とかって言われるものを、結構こう、いいんじゃないかっていう人がちょっとずつ増えてくるみたいな流れも、やっぱりなんかこう時代のね、大きな、まあ転換点にいるんだなっていう、まあそういう印象ですね。
で、そんな時代の中で、まあ特にやっぱり、ほんまに重要やなと我々、しみじみと思ってるのが、まあ自給自足。
そうですね。だからまあ今日はその自給自足ね。まあ実は今回私が書いてる原稿も、その、要は戦前の時代に自給自足体制をいかに作るべきかっていうことを考えた人の話を書いてるんですけど、やっぱり前回の大戦は、その、まあ、ブロック経済っていうのが、その反省点ではあるんですよ。その、みんなが自給自足を目指したから、すごい反省点ではあるんですけど、でも国際的な危機の時代っていうのは、そもそもそういうもんなんじゃないのかと。つまりみんなが自給自足体制を作ろうとする。で、それに、それができなかった国とか、まあ、チームから、滅びていくっていうですね。そういう時代は多分まあ嫌だけどやってくる可能性があると。だからもちろんそのもう現代の社会でこある国家が自給自足するなんて不可能ってことはもちろん分かってるんです。もちろん分かってるんだけど、でも理念とか構えとか心がけとしてやっぱりなるべく自給自足に近づけるっていうイメージを持っておかないと多分まあそれね。なんかやっていけないだろうと。
まあそういう意味で自給自足の点から言うと日本は世界の最劣等国家と言っていいような国ですからね、今こそ本当にこの理念忘れたらあかんなというふうなお話を今日はしっかり聞いてまいりたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本人よ、自給自足の理念を忘れるな。
これもう本当忘れてる感じですよね、今日本人は ね、
そうですね、
自給自足やらなあかんっていうのが当たり前やっていうのがね、
もうだからそのキーワード自体がバカにされるんじゃないですかね、今その自給自足とか言ったらね。あ、まあもちろんね、その自給自足簡単にできると考えるのは、まあバカだと思いますけど、でもこれからね、それ資源もそう、戦争もそうだし、これから資源争奪戦になるわけでしょ。そしたらまあこう嫌をなしに、あの自給自足競争の時代が始まるわけですよね。
これもうちょっと左翼的というか、ぬるく言うと地産地消という言葉はね、
まあ確かにね、あ、そうそう、
これ同じこと言ってるんですけどね、
そう、それすごい重要で、今回まあ雑誌も書いたんですけど、戦前のね、戦前というか戦前戦中の大東亜共栄圏という理念がありましたよね。その日本列島だけじゃなくて、最初は朝鮮と台湾が植民地になって、それから満州みたいな、あ、まあ傀儡国家ですけどね、その、とはそれからまあ中国入れて日満氏のこう一体経営っていうことを言われたんですけど、その時に自給自足圏を作るんだと、その自分たちで生きていけるこう経済圏を作るんだっていうのがその目的だったんですけど、同時に各地域がなるべく自給自足できるようにっていう理念が同時に存在したんですよね。だからこう二重の自給自足体制っていうのを目指してたんですよ。それはなんでかっていうと、やっぱり戦争が起きると結構その道路網とか分断されたりするんで、一個一個の地域に工業もあるし、食料も調達できるし、まあある程度人口がいるっていうような地域が何個もたくさんないと、多分その危機の時代にはやっていけないだろうっていうことで、それでまさに地域の、その地域にこう一通りのフルセットの産業が、まあこれ理想論なんですけどね、理想論だけど、一通り各地域に物が揃ってるっていうことが実に大事だっていうことを言ってて、それはやっぱり正しいと思いますね、それは。
いや、そうよね。まあ今回この第三次世界大戦と戦後新秩序の中の川端さんの危機の時代の国土論っていう原稿のが書いてもらってるんですけど、石川栄養の見た第二次世界大戦で、まさにそういうことが書かれてるわけですよね。石川栄養はそうあるべきだと、第二次大戦中にそれを考えたということですよね。この原稿の内容もう少しあるんです
か。そう、まあ、まあ、石川栄養とか、まあ、秀明なんですけど、まあ、結構都市計画の、あの、関係者は栄養って音読で読むんですけど、石川栄養はまさに今言ったような理念を語ってたんですけど、今回調べ直してて面白いと思ったのは、石川が言ったことってほとんどは実は実現しなかったんですよ。つまり、むちゃくちゃ正しいことを言ってるんだけど、なかなかその、計画を実現するってすごい難しくて、で、これは石川ができなかっただけじゃなくて、
世界中誰もできひんと。
そうなんですよ。だから20 19世紀から20世紀に変わるぐらい、1900年前後から各国そういうことあの考え始めるんですよ。なんか都市に人が集まりすぎて集中しちゃったんで、
はい、
いろんなこう自給できる経済圏を何個も作った方がいいってアイデア出てくるんですけど、誰もそれできなくて、唯一できたのがナチスドイツだけっていうね。つまりそれぐらいのパワーがないと都市の再編成っていうのはできないっていうのがあって、なんかそういう反省点とともにやっぱ振り返ると非常にまあ参考になるなっていう歴史ですよね。
例えばどんなところが特に参考になりました
か。例えばね、まあ参考というか、そこで石川が何が必要かっていうふうに言ってるところが面白くて、彼はね、こう言うんですよね。その、なんかある時、なんかアメリカの雑誌に、1942年ぐらい、だから日本、アメリカと日本の戦争が始まってから1年経ったぐらいの時期に、アメリカのまあ雑誌が、ライフっていう雑誌があるんですけど、そこに日本本土空爆計画みたいな記事が載るんですね。それはなんか地図が、東京の地図が載ってて、だからまだ空襲とか始まってない。まあ、その前1回のドゥーリットル爆撃隊っていうのが来るんですけど、それぐらいで、あの、大規模な空襲ってまだ全然始まる。2年ぐらい前なんですけど、その時期にすでにこう、ここをこうやって焼き尽くそうみたいな計画が一般の雑誌に載ってるんですよ。で、えげつないじゃないですか。で、それを、それを日本の報道機関が手に入れて、日本でも東京新聞かなんかがそれを報道して、で、それを石川たまたま新聞で読んだらしいんですね。で、それ見たら、彼が見ると、地図の位置が結構間違ってて、その工場がここにあるとかっていうのが、全部その、だいぶ前の計画段階の日本の地図を使ってるから、なあ、全然こう間違ってるかなって、あの、ちょっと苦笑いするんですけど、それと同時に彼は、その、つまりこれ空想だと、このね、日本本土 空襲計画は空想なんだけど、しかし彼らが、その空想が異様に具体的であることに恐ろしさを感じるし、まさに計画ってこうあるべきだっていうふうにちょっと感心するんですよね。これすごいね、なかなかなるほどって思って、要は日本人がなんか計画作るときって、 結構理念は言うんですけど、うん、それをこう緻密にね作り上げて、空想かもしれんけど俺はもうこういう社会にしたいんだっていう超具体像ね、超実務的な超具体像を作るってことをなかなかやらずに終わるんだけど、とにかく石川はもう欧米人は昔からもう夢とか空想ばっかりなんだけど、それをね、彼は一旦それを考え出したらわけわからんぐらい細かくそれを具体的に語り出す。で、この精神が結局時代を動かすんだって言ってて、まあ、なるほどって思いましたね。
これ実際にね、今の現代の都市計画、国土計画を考えると、まあ、道路網なんかが一番典型だけど、日本っていうのはほとんど計画があるんだけど、それが全然実現できてなくて、特に地方部においては、その計画の達成度っていうのは、もう 0% のような地域もあって、できてても、なんか3分の1ぐらいしかできてないけど、東京はほぼ終わってると。まあ、そうなると結局どうなるかっていうと、一極集中がインフラにおいて東京大阪名古屋だけ便利になって、そこにやっぱり人工場がやってくるっていうのがあるんだけど、アメリカの地図を見たり、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、そういったところの、まあ、中国も含めてだけど、高速道路の地図を見ると全国各地びっちり作ってるんだよね。だから彼らは頭の中で思った計画をもう数十年で実現させてる。
そうそう。だから、やるって言ったらやるんですよね。
そう。で、日本人はね、田中角栄の、1977年の日本列島改造論の本に載っている地図が未だにできてない。
今回石川の話調べてて分かったんですけど、うんうん、例えば、電柱なくそうみたいな話って、戦前からずっとあるんですよね。うん、だからもう、80年か90年ぐらいできてないんですよ。
いや、ほんまそう。
50年どころじゃなくて。
まだありますもんね、普通にね。
いっぱいある、いっぱいある。で、だからそんなことをやってたら、第三次世界大戦で日本が生き残れるはずがない。だって、今 IT やとか、AI やとか言ってて、うん、で、宇宙がどうこうとか言ってる時代に、で、彼らはその理念に基づいて社会をどんどんどんどん、ある意味作り変えていってる中で日本は全然できてないわけだから。
いや、本当そうですね。うん、で、特にまあ、今日のテーマはその自給自足っていうことを考えたんですけど、うんうん、まあ、自給って何を思い浮かべます？まあ、よく言われるのは、あれですね、まあ、食べ物とか。
うん、そうですね。うん、自分で自分の、まあ、食べるものとかは。
うん。日本はそれがね、すごい低いって言われてて、うん、カロリーで計算した場合に4割を切ったとかって言われますけど。
37% かなんかね。
ですね。で、これは穀物自給率っていうので見ると、日本ってなんか20何%ぐらいしかなくて、うん、で、実はこれ、穀物自給率は日本と韓国と台湾が低いんですよね。だ結構ね、その危うい国が集まってるんですよ。韓国もすごい自給率低くって、うん、で、逆にね、まあ、ちょっと穀物の数字だけ覚えてるんですけど、中国ってめっちゃ人口多いじゃないですか、うん、それでも穀物自給率は 100% なんですよ、
う
ん、あんだけ人口、まあもちろん貧しい人がたくさんいるから我慢してる人がたくさん、うん、もうみんなが経済成長しようと思ったら足りなくなるとは思いますけど、うん、今はまあ 100% あってインドも 100% 前後ぐらいあるんですよ、うん、あんだけ、うん、人口いる国でね、それで日本韓国台湾みたいな、その要は中国という自給体制のしっかりした、うん、彼らエネルギー自給率も確か今 80% ぐらいで、うん、ただ彼らはその石炭の依存度が高いっていうのは課題になってますけど、うん、一応 100% 近い、そういう超自給大国がなんかあって、その周辺に台湾、韓国、日本っていう、うん、まあ自給できないいわゆる依存国家みたいなものが、うん、まあいるっていう状態ですね。でも穀物なんて実は日本は米は余ってるわけですよ、うん、昔から余ってるって言われてて、だからこれって資源がもちろん石油に関しては資源が足りないという問題もあるんですけど、実は世界の食料不足問題って、はい、ずっと昔からその農業経済学とか言われてるのは、食料は足りてるんです、トータルでは。トータルでは足りるけど、なぜか、それをちゃんと使わないというか、ちゃんと行き渡るような社会設計ができてないっていうのがずっとその、なんか農業経済学で問題になってて、まあ日本に関しても米は余ってるって言いながら食料自給率が、なんか4割切るとかね、状態になってるって、これはある程度は制度の問題なんですよね。
でも自給率上げなあかんよなっていうマインドがもうほぼ皆無だからね。CO2 は減らさなあかんななんてことテレビでよく言われるくせに。
確かにそう、自給率とかは
全く言わ
ないですよね。
でも、まあ、かろうじて米粉を食べて自給率上げようみたいな、米を大切にしようとかっていうのがたまにあるけれども、ほとんど理念として語られてないっていうのが、まあ、今回ね、川端さんが言ってる問題の、
ね、
まあ、ポイントになってるということだと思いますけど、そろそろ曲の紹介を。
ええ、そうですね。今日は、ちょっと最近、北海道で炎上して話題になっていた、長渕剛さんの、親知らずという曲を、ちょっと聴いてみたいと思います。はい、じゃあ、長渕剛で、親知らず。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
長渕剛さんで親知らずお届けしました。
はい、この曲っていうか、まずまあ長渕剛さんはちょっと最近炎上してたんでね、急に思い出したんですけど、北海道で中国人によってものすごい土地の買い占めみたいなことが行われているということで、それをライブでね、俺たちのこの国土が買われるっていうのは悲しいから、そうならないようにしてほしいって言ったら、それが、なんていうんですか、ネトウヨっぽいみたいな
批判を受けて。それ、僕らこのラジオで散々言いまくってるし、本人出しまくってる。
でもね、だってなんか、当たり前というか、
当たり前よね、
うん。自分たちでね、なんとかしていこうよっていうことを言ってるんじゃないですか。
そう、だから別にね、日本の土地が外国人の所有に大々的に変わっていくっていうのは普通に考えて気持ち悪いですよ。
いやに決まってるやんそんなの、ね、
そう当たり前のどこの国だってそうですよ。
それで炎上するって本当に意味わからへん
そうですよね。だからやっぱり長渕剛ってそのちょっと古いタイプの人でもあるんでしょう、ね、で
この曲もちょっと今歌詞初めて俺見たけど、てかこの曲初めて聞いたけど、はい、ええ感じよね。
まあすごい気持ちは通じ合う。まあもちろんこの歌は、まあ長渕ってもともと反戦で反原発でもあって、我々と考え合わないところもあると思いますけど、この歌はもともと湾岸戦争に突き進んでいく中で、日本がアメリカの言うがままになっているっていう問題と、それから当時まだバブルだったんで、そのバブル経済に浮かれて大切なことを見失っている日本人に対する、まあ、覚醒を促すね、歌として言われていて、まあ、湾岸戦争自体に、まあ、賛成反対っていろいろあると思うんですけど、とにかく当時は、ああいう歌手がね、そういうその、なんか、俺らの国、ちょっと変な方向行ってないっていうことを歌にするっていうことが、普通に行われていたっていうことですね。
そうよな。
俺の祖国、日本よ、どうかアメリカに溶けないでくれ。
いいな。
もうね、もうこのフレーズだけでいい。
いいな。もう、だってもう、それだけやん、もう我々思ってんの、子供の頃から思ってんの。
まあ、これにこれからね、アメリカにじゃなくて、中国にとかね、そういうのが入ってくるんですけど。
中国にまで考えなあかんようになってんのかい、おいって感じやからね。
そう。やっぱりね、どっかに溶けていくっていう感じ。このなんか表現はなかなか僕いいと思った。
ね、だからこれ30年ぐらい前よね。
そうですね。
の時間を隔てて、やっぱり中国が買われていく。中国に土地が買われていくっていうのを見て、同じ気持ちを持って反発してるってこと
だよね。だって、その中国の経済力にこれから、
溶けていくわけだから。
溶けていくわけでしょ。だから他にね、他のフレーズで、銭はよう、銭はようってところがあるんですけど、それは、金は、それは欲しいと。金は欲しいけど、なんぼ積んでもなんぼ積んでも譲れねえものがあるっていうね。
もうこのさ、当たり前すぎるくらい当たり前の言葉よな。
そうなんですよね。
これを思ってないうちに小学校を卒業するな。小学校はここを思ってから卒業するもんだ。
ね、だからこれは、まあ、ちょっと時給とは違っててね。どっちかっていうと、まあ、自立っていうか、独立心っていう意味の歌なんですけど。
う
ん
う
ん、
まあ、でもそれがあるから自給自足をやろうっていう議論にもこうなってくるからね。
もちろんそうですね。
だからちょっとまだ、本来の小学校を卒業できてない皆さんは、ぜひ、長渕を聞くところから始めていただいたらいいんじゃないかなと。ぜひ、周りの人に勧めてあげてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
やっぱりね、今回その第三次世界大戦っていうと、まあなんか世界の話だけど、その中で日本どうしていこういかなあかんのかっていうのがこの特集では、
ね、
半分ぐらいそれに、まあ、咲いてるわけですね、
うん、
やっぱり世界の新秩序を考えるのは日本がどう振る舞うべきか、どうやれば生き残れるのかっていうことを考えてるわけで、まあ、その中でやっぱり中心的概念は自分で食べるものは自分で調達せなあかんとか、自分が使うエネルギーは自分で何とか作らんと一人前の国にならへんやないかという感覚なくして第三次世界大戦なんて乗り越えられるはずがないっていう、まあそんなお話ですよね。
そういう
ことですね。ぜひ読んでいただきたいですね、みんな
に。そうですね。で、今回このまあ雑誌編集してて、まあ記事も書いたりしながら思いましたけど、これ作りながらやっぱり今年いろんなことあったなっていう思い、あれがあったんですよね。その、ロシアがまあウクライナに侵攻したりとか、それからまあ安倍さんがね、鉄砲で撃たれて死ぬとかですね、いろんなことがあって、それでまあいろいろ思い出すとね、その今年例えば、これはちょっとアメリカの国内の話になるんですけど、アメリカで、 アメリカって要はその銃撃事件とか起こってるじゃないですか、うん、あの日本ではたまにしか起きないですけど、うん、アメリカって無差別銃撃多いですけど、これね多いだけじゃなくてこの 3,4 年で10倍ぐらいに増えてるんですって。アメリカで
10倍になってんの？
ね、去年から去年から今年にかけて1年間で確かね100件以上、まあ、あの4人以上でカウントするとね、あの100件以上その無差別あのマスシューティングって言うらしいんですけど、銃撃事件が起きてる。明らかにアメリカもねなんかねちょっと動乱の時代に入っていってるんですよね。
お前な、もうウォーやな、そうな
った。そうだからちょっとね多分世界がいろんなところでこれからおかしくなっていく、危機の感じがいろんなところから噴出 してくる時代になると思うんですけど、うん、でね、それでちょっと思い出したのがアメリカってそれ元々まあ銃社会じゃないですか、うん、アメリカはアメリカ人のもうよく知らないですけど、まあ、彼らのメンタリティの一つはこういう危機の時代が訪れたらね、うん、自分で自分の身を守ると、その喧嘩では俺たちは負けないっていう、いわばまあ彼らは自衛社会なんですよね、うん、それが彼らの理念にあるもあるから、それがちょっとまあ事件を起こしたりもすると。でも彼らのもともと銃持つっていうのは自衛っていう理念が彼らの中にはあるわけですよね、うんうん、でそれからちょっとまあ今年じゃ起こった出来事で言うと、ロシアが今ウクライナに侵攻してて、で結構アメリカの助けとかによってまあいろいろ手痛い反撃を食らってるんで、ロシアが結構苦戦をまあ、してるらしいですけど、ロシアって昔その、冷戦時代ね、ものすごい欠乏して、うん、もう食料が全然なかったんですけど、ロシア人ってなんかその、自分の家の庭とかで家庭菜園をやって、ジャガイモとか作って、それでしのぐっていう、ね。うん、
ああ、ね。自給自足スピリッツが
ある、ね。そう。だからロシアは意外となんかその、まあ、自給社会なんですよね、彼らは。
そうやな。
今もだからエネルギー自給率も高いし、輸出国ですからね、うん、天然ガスの。それから食料も 100% 超えてるんで、うん、まあ、ロシア自給社会でしょ？アメリカは自衛社会で、ロシア自給社会で、じゃあ日本って何なのって考えたら、多分ね、自粛社会なんですよね、日本は。要するに、まあこれコロナのことだけを言ってるわけじゃなくて、日本人ってなんかあったらとりあえず我慢するっていうね。
そうやな。
とりあえず、これはまあ美徳でもあるんです。その、だから日本人の自粛精神とか、その節約の精神っていうのは、いいところもめっちゃあるから。
欲しがりません、勝つまでは。
それ大事にしたいけど、やっぱね、自衛と自給に対して自粛、我慢っていうのはね、ちょっとね、我慢だけでは勝てないっていう。
だってこの世界から富を得ないもの。
そういうことですよね。
だって自給するやつはだって富を得ようとするんだから、環境から。そう
ですよね。
自衛だって。
だからね、このもう日本人の我慢強さっていうのは大事なんだけど、こういうね、この第三次世界大戦みたいな時代がこれから来るんであれば、ちょっとまあ我慢だけではダメなんじゃないかっていうことを、
そうやな、
考えた方がいいんじゃないかなと。
ぜひね、皆さん第三次世界大戦と戦後新秩序、表現者クライテリの最新刊読んでみてください。
よろしくお願いします。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして川端さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、また次回川端さんにお越しいただこうと思いますので、来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。